皆さん、こんにちは。ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
こんにちは。再生可能エネルギーの専門家、トロイです。今週も最新のペロブスカイト太陽電池に関するニュースをお届けします。
トロイさん、今週もたくさんの興味深いニュースが集まっていますね。まずは簡単に、どんなニュースがあるか教えていただけますか？
はい。今週はペロブスカイト太陽電池の効率と安定性に関する画期的な研究成果、そして商用化に向けた国際的な動きが目立っています。具体的には、接触有機カチオン相互作用による 26.25% の変換効率と 24,800 時間の安定性達成、韓中共同研究チームによる 27.6% の高効率達成、そしてレーザー研磨技術を用いたオールペロブスカイトタンデム太陽電池で 29.80% の効率達成といったニュースがありました。また、ハンファソリューションズがカプセル化技術で 29.9% の効率を達成し、東京都市大学と産業技術総合研究所がペロブスカイトと CIGS タンデムで 25.14% の世界最高効率を記録しています。商用化の動きとしては、積水化学工業のフィルム型ペロブスカイト太陽電池、ソラフィルの販売開始、金沢大学の大気化で安定稼働するモジュールの開発成功が挙げられます。さらに、成金館大学が原子相対積法でスケーラブルな逆型デバイスを開発し、27.3% の効率を達成したという報告もあります。その他にも、東洋製缶グループとペロビオンの提携、フラウンホーファー ISE による量産開発拠点設立、南洋理工大学の透明太陽電池開発、経済産業省の国際展開支援強化、韓国政府の国家戦略推進、GIST の商用化戦略研究事業団発足、国立陽明交通大学の鉛フリースズペロブスカイト太陽電池の効率と安定性向上、中国科学院のグルタチオン添加剤による効率と安定性向上、そしてオールペロブスカイトタンデム太陽電池市場の予測など、幅広い進展が見られました。
わあ、盛りだくさんですね。効率のパーセントや耐久時間がどんどん伸びていて、驚きの連続です。今週は特に、高効率化と長期安定性の確保、そして商用化に向けた具体的な動きに焦点を当てて深掘りしていきたいです。いかがでしょうか、トロイさん。
そうですね、スージーさん。まさに、それらの点が現在のペロブスカイト太陽電池技術の主要因であり、実用化への大きな鍵を握っています。
では、詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースです。ソウル大学、高麗大学、トレド大学の研究チームが、接触有機カチオン相互作用という新しい方法で、ペロブスカイト太陽電池の変換効率と安定性を大幅に向上させたそうですね。どのような技術なのでしょうか？
はい。この研究では、添加剤を使わずに、接触有機カチオン相互作用、略して CCI 法という革新的な手法を開発しました。これは、2D と 3D ペロブスカイトを物理的に接触させ、その後の熱処理で結晶内部の歪みを根本的に解消するものです。
添加剤なしで歪みを解消できるのはすごいですね。これによって、どのくらいの性能が達成されたんですか？
認証期間によって 25.61%、研究チームの報告値では 26.25% という非常に高い光電変換効率を達成しています。さらに、加速試験下で約 24,800 時間という推定動作寿命を記録し、長期安定性も飛躍的に向上しました。
24,800 時間ですか？それはペロブスカイト太陽電池の商業化における大きな一歩ですね。今後の見通しはどうですか？
この CCI 法は、添加剤フリーで製造プロセスが簡素化される可能性があり、コスト削減にもつながります。特に、高効率なタンデム型デバイスへの応用において大きな利点をもたらすでしょう。実用環境での信頼性確保に向けた道筋を示しており、今後の大面積化や屋外実証が期待されています。
添加剤を使わずに安定性と高効率を両立できるのは、持続可能なエネルギー源として重要な進展ですね。続いてのニュースは、韓国と中国の共同研究チームが、単一のペロブスカイト太陽電池で世界最高水準となる変換効率 27.6% を達成したというものです。 これはどういった技術で可能になったんでしょうか。
はい、韓国の政金館大学パクナムギュ教授をリーダーとする韓中共同研究チームの成果です。彼らは単に外部から補うのではなく、分子設計のレベルでペロブスカイト結晶の内部と表面を安定化させる戦略を取りました。
分子設計レベルでですか？具体的には何か新しい材料が使われたんでしょうか？
3PMPCL と呼ばれる特殊な添加剤を導入し、結晶成長プロセスを最適化して血管密度を大幅に低減しました。さらに従来の銀や金ではなくビスマス電極を適用することで効率は 26.8% にわずかに低下するものの、高温や光照射下で1011時間後も初期効率の 93% 以上を維持するという高い安定性を実現しました。
高効率と長期安定性を両立できるのは素晴らしいですね。ビスマス電極は製造コストにも影響しますか？
その通りです。低コストかつ豊富なビスマスを電極材料として利用できる可能性は、製造コスト削減にもつながり、大規模生産における経済性を高めます。この成果は国際的な学術誌、サイエンスにも掲載され、その技術的価値が認められています。
国際協力が最先端技術開発で大きな役割を果たしているんですね。次は、中国の華中科技大学がレーザー研磨技術でオールペロブスカイトタンデム太陽電池の効率を 29.80% に向上させたというニュースです。タンデム型で 30% に迫る効率は驚きですが、どのような技術なのでしょうか？
はい、華中科技大学の研究チームは非接触レーザー研磨という革新的な戦略を導入しました。これは鉛、スズペロブスカイト膜の表面血管を基底層にダメージを与えることなく選択的に除去し、電荷抽出を改善するものです。
レーザーで研磨するんですか？それで効率がどう変化したんですか？
この技術によってタンデムカブセルの効率が従来の 19.64% から 24.07% へと大幅に改善されました。その結果、全体の変換効率が 29.80% という記録的な数値に達しました。
すごい、ほぼ 30% ですね。安定性はどうでしょうか？
このレーザー研磨されたデバイスは1太陽光照射下で650時間の連続動作後も初期性能の約 80% を維持するという非常に優れた動作安定性も示しています。高効率なオールペロブスカイトタンデムの商業化に向けた有望な道を開く成果と言えるでしょう。
精密な技術が効率と安定性を同時に高めるんですね。続いては韓国のハンファソリューションズが高信頼性カプセル化でタンデム型太陽電池の効率を 29.9% に達成したというニュースです。 30% に迫る高効率はすごいですが、カプセル化技術がポイントなんですね。
その通りです。ハンファソリューションズはペロブスカイト太陽電池の最大の弱点である湿気や熱に対する脆弱性を克服するため、独自の高信頼性カプセル化技術を開発しました。
カプセル化でペロブスカイトの課題を解決するというのは、まさに実用化に向けた解決策ですね。これによってどのようなメリットがあるのでしょうか？
この技術によりタンデム型太陽電池で 29.9% という非常に高い変換効率を達成しています。カプセル化によってペロブスカイト層を外部環境から効果的に保護し、長期的な耐久性と信頼性を大幅に向上させることが期待されます。
シリコン太陽電池の理論限界を超える効率で、しかも耐久性が向上するなら商業化が加速しそうですね。
はい、少ない設置面積でより多くの電力を供給できるようになり、住宅用、産業用、さらに建材一体型 BIPV や EV など広範囲なアプリケーションでの普及を加速させるでしょう。量産技術の確立とコスト削減が今後の鍵となります。
期待が持てるニュースです。次は東京都市大学と産業技術総合研究所がペロブスカイトと CIGS を組み合わせたタンデム太陽電池で世界最高の変換効率 25.14% を達成したというニュースです。異なる材料の組み合わせがユニークですね。
はい、これはペロブスカイトと CIGS、 つまり銅インジウムガリウムセレンを組み合わせたタンデム太陽電池で世界最高の変換効率 25.14% を達成しました。 単一接合太陽電池の理論限界を超える多接合技術の進展を示すものです。
CIGS というのはどのような特徴があるんでしょうか？
CIGS は薄膜系ながら高い変換効率と優れた安定性を持つことで知られています。ペロブスカイトが短波長の光を吸収し、 CIGS が超波長の光を吸収することで太陽光スペクトルをより効率的に利用しています。
なるほど、異なる光の波長を分担して吸収するんですね。この技術はどのような応用が期待されますか？
ペロブスカイトの柔軟性と CIGS の耐久性を兼ね備えることで、現在一体型 BIPV や軽量フレキシブルデバイス、さらには宇宙用途など広範囲な応用分野での実用化が期待されています。研究チームは今後大面積化や長期信頼性の評価を進める計画です。
日本の研究が世界の最先端を走っていることを示す素晴らしい成果ですね。続いては、積水化学工業が2026年3月にフィルム型ペロブスカイト太陽電池ソラフィルの商用販売を開始したというニュースです。ついに商用化が始まったんですね。
はい、その通りです。積水化学工業はフィルム型ペロブスカイト太陽電池ソラフィルの商用販売を開始しました。変換効率 15%、 耐久性10年という仕様で、軽量性と柔軟性によりこれまで太陽電池が設置できなかった場所への導入が可能になります。
15% の効率で耐久性が10年というのは実用化の第一歩としては期待できますね。グローバルな競争はどうなっていますか？
中国のロンジーが 34.85% という高効率記録を保持し、英国のオックスフォード PV も商用出荷を開始するなど、国際競争は激化しています。日本は、このような高効率競争に加え、用途差別化を戦略の軸としています。
用途差別化というのは、具体的にどのようなことでしょうか？
BIPV、つまり現在一体型太陽電池やアグリボルタイクスなど、ペロブスカイト固有の軽量性や柔軟性を生かした市場開拓を進める戦略です。また、セイコーエプソンなどの日本メーカーはインクジェット製造技術で大面積生産において重要な役割を担いつつあります。
場所を選ばない太陽電池として、これから様々な場所で光り輝きそうですね。次は金沢大学の研究で、大気下で安定稼働可能な長寿命ペロブスカイト太陽電池モジュールの開発に成功したというニュースです。ペロブスカイト太陽電池の最大の課題の一つである安定性を解決する研究ですね。
まさにその通りです。金沢大学は、空気中の水分や酸素、熱、紫外線に弱いというペロブスカイトの課題を解決するため、結晶流解の精密な制御と血管の低減に焦点を当てました。
どのような技術で安定性を向上させたんですか？
材料解出手法を導入し、太陽電池の性能劣化を主要因である熱拡散を抑制、結晶構造の完全性を長期間維持できるようにしました。これにより、湿気や酸素への耐性が大幅に向上し、大気曝露試験で優れた耐久性を示しました。
それは素晴らしいですね。大気下で安定して稼働できるというのは、実用化に向けて本当に大きな進展です。今後の展開はどうでしょうか？
屋外設置型太陽光発電システムへの応用可能性が飛躍的に高まります。BIPV、フレキシブルデバイス、自動車、ウェアラブル機器など、多岐にわたる分野での実用化が加速すると期待されます。従来のシリコン太陽電池の寿命に匹敵する製品の実現を目指しており、日本の技術が世界の再生可能エネルギー普及に貢献する可能性を秘めています。
長年の課題だった耐久性がこうして解決されていくのは、本当に心強いニュースです。最後のニュースは、成蹊館大学が原子層堆積法、ALD でスケーラブルな逆型ペロブスカイト太陽電池を開発し、効率 27.3% を達成したというものです。ALD という技術が商用化の課題解決にどう貢献するのでしょうか？
はい、成蹊館大学の研究チームは、実験室レベルの高効率が大面積化の際に低下するという課題を克服するため、原子層堆積法、ALD を採用しました。この技術で超薄型の酸化ニッケルホール輸送層、HTL を形成しています。
ALD を使うと、どのようなメリットがあるんですか？
ALD は、 ナノメートルレベルでの精密な膜圧制御と基板に対する高い共形性、つまりコンフォーマル性を実現できます。これにより海面欠陥が減少し、電荷輸送が最適化され、27.3% という非常に高い光電変換効率を達成しました。
精密な膜形成技術が高効率化と同時に大面積化を可能にするんですね。将来的な応用はどうですか？
開発されたデバイスは、動作安定性、低いヒステリシス、そして柔軟な基板との互換性を示しており、高効率なタンデム太陽電池、特に全ペロブスカイトタンデムやペロブスカイトとシリコンのタンデムの製造において極めて有効なアプローチとなる可能性を秘めています。 ALD は半導体産業で広く用いられている技術なので、製造プロセスの産業適合性も高いです。
量産化と高効率化の両立は実用化に向けて非常に重要な要素ですね。
今週のニュース全体を振り返ると、ペロブスカイト太陽電池は変換効率の記録更新だけでなく、長期安定性と耐久性の向上、そして商用化に向けた具体的な量産技術の開発が同時に進行していることがわかります。特にタンデム型太陽電池や鉛フリー化、フレキシブル化といった応用分野への取り組みも加速しており、実用化が現実味を帯びてきたと言えるでしょう。
はい、トロイさん、ペロブスカイト太陽電池が私たちのエネルギー問題解決の表舞台に上がる日も近いと感じました。今週も専門的で興味深い解説、本当にありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。また来週。